こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はですね、レターいただきましたので、そのお返しの回にしたいと思います。ゆうこさん、こんにちは。お久しぶりです。やっとやっとレターをすることができました。私の悩みを相談させてください。ゆうこさんが仕事のことをお話しする会を聞いて、私も仕事のことに悩んでます。仕事というか、ライフスタイルというか、私の組織では、ある程度年齢、経験がつくと、何らかの役職が当てられます。ただ、昇給とかはなく、ただただ仕事量が増える。今後、昇格試験を受けることができる。それには現場を離れ、時間もかかります。そういったことは利点でしょうか。私にとっては何の利点もなく、ただ辛い、帰れない、ストレス過多となってしまいます。組織内ではなかなか断れない、受け入れることが当たり前になっています。私もそろそろ声がかかるようです。私はできるだけ定時に帰り、自分の時間は確保したいのです。そんな私が組織内で心がけておくことや、自分をなるべく押し殺さずに仕事、生活をする方法はあるでしょうか。長文でこんなことを相談してしまい申し訳ありません。お答えいただけなくても大丈夫です。年度末、年度始めのお忙しい中、お体に気をつけてください。ということで。いや、ありがとうございます。お久しぶりですね。本当にいつも丁寧なレターをいただいてありがとうございます。この方の組織では一定の年齢と経験に到達すると、役職が当てられると。とは言っても昇給もないし、仕事量が増えるだけで、昇格試験を受けるチャンスが得られるという職場ということなんですけれども、この方にとってはもうメリットが全くないっていうことなんですよね。もう辛い、帰れない、ストレス過多っていうのが嫌だと。できるだけ定時に帰って自分の時間を確保したい。だから職場と、自分が守りたいライフスタイルが実現できないという、その辺に、ギャップが発生していて、そのギャップが発生している状態で組織内で心がけておくこととか、自分をなるべく押し殺さずに仕事と生活をする方法があるのかっていうご相談。これなかなか難しいですね。答えが出ないような気がしますが、でもですね、何度かレターをいただいていて、ちょっと私もどういう方なのかなって想像できるようになってきている気がするんですけど、自分の時間をすごく大切にされている方ですよね、と思うんですよね。で、ストレスなく過ごしたいと。で、そういうことをよくお話しされる気がして、ということは逆に言うと、すごくストレスフルな職場にずっといらっしゃるのかななんて想像もできます。で、とはいえですね、仕事を適当にされている方ではないと思っていて、自分に任された仕事はしっかりこなしてらっしゃるんでしょうし、生産性も結構高い方なんじゃないかなと想像するんですね。だからこそ、そろそろ声がかかるかもしれないっていう状況にあるのではないかなということで、そういう状況を踏まえて、私に答えは出せないですけど、なんとなくこう壁打ちのように、いろんな視点からこうかなっていうお話をすることはできるかもしれないので、 ちょっとね、そんなこといろいろ言ってみますので、私が話したことで、あ、それは嫌かもなとか、あ、それは私なんか良しとしてることだなみたいな、自分の認知の向上にこのお返しの回を使っていただけたらいいなと思っていて、ご自身が出す答えの後押しにしていただければなと思ったりします。まずですね、組織の視点でいくと、やっぱり仕事ができて、で、自分の仕事に対する責任感もある社員には昇格してほしいと思いますね。で、社員一人一人がその職場に対する不満足な部分、ストレスを抱えている状況が分かっていたとしても、そういう期待をする人物であれば、そういう痛みを分かっているからこそ、昇格した後、そういう職場改善、自分の痛みを、経験値にして職場改善をしてくれるんじゃないかという期待をしてしまうような気がしますね。だからこそ、いろんなことが見えて、いろんなことが分かっていて、きっと無駄なこともたくさんご存知だと思うので、そういったことを、役職をつけて権限を持ってもらうので、あなたの権限で、あなたの裁量で職場を改善してくださいという期待を持っている可能性はすごくあるなと思います。とはいえ、この所属されている組織では、役職がついたが昇給という、人事制度、昇給制度、報酬の制度がついていってない部分については、不満足が発生するポイントになってると思うんですけど、このレター主さん以外の方もそういう不満足を抱えている可能性があると思うんですけど、そこへ解決するような、人事的な裁量を持った方の決断とか会社の意思決定がされていないという、不全も起きているんだろうなと思いますね。で、みんながやっていて、その先に昇格があるんだから、そこは我慢してねっていうことが、この組織での暗黙地になっているのかもしれないと思います。組織の視点で言うと、やっぱ仕事もできて、いろんな問題点を見つけられる人であれば、昇格して、それを自ら解決して改善をしていく人になってほしいという期待値が当然あるでしょうというふうに思いますね。で、逆に言うと、個人としてはそうは言われても、私はそんなこと望んでませんと、今の仕事でさらに、もっと仕事量が減って定時内に帰れて、で、みんなとこうストレスなく仕事できる状態が一番いいと思ってるけど、だから変わりたくないんだけど、なぜそれが分かってくれないのかと。会社の期待は理解できるが、それを私が受け入れないといけない、やらないといけない理由はない、そんな風に個人の視点では思うかもしれないですよね。じゃあ、この方の周りの人だったらどうですかね。これはいろんな考えができそうなんですけれど、ああ、また一人犠牲者が出たなというふうに、ちょっと仕事ができるとか能力がありそうっていうのを発揮しちゃうと、外に見せちゃうと声がかかっちゃうから、次はあの人だなって思う人もいるかもしれないし、この人だったら昇格をしてマネージャーになってくれたら、私たちの 不満ポイントとか理解してくれてるし、きっとこの職場を良くしてくれるんじゃないかなっていう組織と同じような期待値を持つ同僚もいるかもしれないですよね。だからそこに応えたいかどうかっていうことになってきそうですよね。時間軸で見るとどうですかね。今は100点中、まあ70点とは言えないけど、50点の時もあるけど、まあ60点の時はあって、最低限の生活ができる給与はもらっていて、で早く帰れる日もあるし、まあ、今のままで、というか今より悪くはしたくないと思ってるかもしれないですよね。じゃあ5年後10年後を考えたらどうですかね。もしくは自分の周りにいる5年先輩10年先輩、その昇格の階段を上っていった先輩、上らずにステイを続けている先輩、自分はどっちの未来を望むかっていうところも考えてみてみるといいかもしれないですよね。またはこの職場に居続けるということではなく、別の会社に転職したり、もしくは、蓄えがあるのであれば仕事を辞めて、サバティカル休暇を取ってもいいかもしれないし、何か新しいチャレンジをする、そういう未来もあるかもしれない。でいろんな選択肢が本当はあるんだけど、現実的なものはそうたくさんはない。それも踏まえてどういう未来であれば自分が、あ、まあまあだなとか、よしよしって思えるか、そんな未来はどれなんだろうって考えてみてもいいかもしれないですよね。その未来につながる今の決断っていうのは何だろうなとか、今の組織での自分の振る舞い、もしくは生活のやり方は何だろうって考えてみるのもいいかもしれないですよね。あとはちょっと変わった視点ですけど、過去の自分が望むのはどれだろうって考えてみてもいいかもしれないですよね。小さい時にまだ弱々しくて世界が何かも分かってなかった時の自分、将来どんな大人になるんだろうって思ってて想像もできなかったけど、こうなっていたらいいなと思っていた自分に立ち戻ってみて、その幼少期の、もしくは学生時代の、もしくは就職した時の自分でもいいかもしれないですけど、が今の自分を見た時にどういう選択をしたら、あ、素敵じゃないって思ってもらえそうかまだ若かった子供だった自分が今の自分を見た時に、あ、こういう自分だったらなんか押せるなとか、もしくは過去の自分とちゃんとつながっているなとか、そう思える選択っていうのは、選択だったり、あり方っていうのは何だろうって考えてみるのもいいかもしれないですよね。あとはもしくはご家族がいらっしゃるんであれば、家族とよりよく生活をしていくということを第一と考えるんであれば、そのために自分はどういう状態でいた方がいいのか、お一人であれば一人の自分が生活を維持しながら安定したマインドで ストレスなく過ごしていける、それが一番だと言えそうなのかとか、まあ、いろんな視点からちょっと今の自分を見てみるといいんじゃないかなって思って、こんな風に話してみました。で、私だったらですね、私だったらで答えるのはなんか難しいんですけど、アドバイスできることがあるとしたらですね、いやでもこれは難しいな私だったら、私はですね、身軽でいたいという性格の持ち主なんですよね。なので、同じところにずっと留まっていたくないっていう。あとはこう人間関係がこうどんどんこう固定化されていったり、癒着していくっていうのをすごく苦手なんですね。なので、私だったら、どういう決断をするにせよ、周りの人との一定の距離感っていうのはやっぱり取っておくと思いますね。だからそうやって距離を取るからこそ、まあなるべく自分を押し殺さなくても済むというか、距離を取ってるから相手が何を思ってるのかってすぐこっちにレスポンス来るみたいな、そういう関係性ではないようにしておきたいんですよね。だからその分自由に振る舞える、まあ、そんな風に思ってたりします。ちょっと冷たい考え方かもしれないですけど、職場内の同僚、まあ、もしくは上司との距離感っていうのはすごく大事かもしれないですね、この状況にあれば。だからある程度自分の時間を確保したいとか、休みたい時にしっかり休む、でも、まあ、周りがなんて言うだろうとか、批判されたらどうしようってどうしても思ってしまうと思うんですけど、まあ、それを言われない程度の距離感を持っておくっていうのはすごく大事なことのように思いますね。で、自分をなるべく押し殺さずに仕事をするっていうのはある程度それでできるかもしれないし、あとはその自分を使い分けてもいいですよね。職場にいる自分は仮初めの自分であって、本当の自分はまだ別のところにいて、文人にちょっと出張に行ってもらってるぐらいのつもりで演じてみるとかですね、そういうコントのようなことをやってみると、ずっと同じ自分でいないといけない、どこにいてもどの場所でもどういう人に対してもずっと同じ自分でいないといけないっていうのはすごく大変だと思うんですけど、扱い分けているというふうに自分に思わせることができれば、押し殺しているという認知ではなくなるかもしれないですね。うん、だ生活でそれをすると結構辛いと思うので、やっぱり一番自分がリラックスできる自分の顔でいられる場所とか時間帯は必ず確保しておくっていうことも大事かもしれないですよね。例えばお風呂の時間とかメイクの時間とかご飯を食べる時間、散歩の時間、読書の時間、ちょっとしたことでもいいかもしれないし、今日も一日文人じゃなくてこれが素の私で一番大事にしたい私でいられた時間をちゃんと確保できたなって 5分間でも確保できたなって思えれば、偽りの自分で自分を押し殺した状態で生活しているではなく、ちゃんとそういう自分でいられた時間もあったよねって思えるかもしれないですよね。そんな感じでしょうか。このレターいただいたレターに対して、いろんな視点で捉えてみるとどうなんだろうってちょっとやってみたので、それに対してああそうだなって思えることもあったかもしれないし、いやちょっと見当違いだなってこともたくさんあったかもしれないですね。こういう転機が訪れている時は、信頼できるキャリアコンサルタントとかとお話しされて、もう少しこう自分の内面を、自分が本当は何を欲しているのかとか、どうありたいのか、まだ見えてない自分を一緒にこう探してみるっていう、そういうカウンセリングを受けてみるっていうのもすごくおすすめなような気がします。で、今回は、私が一人で やってみましたって感じですかね。はい、すごく長くなりました。最後まで聞いてもらえてたら嬉しいなと思います、ね、お体に気をつけてくださいと言っていただきましたが、お互い様ですね。無理なく、ただでさえストレスフルな時期だと思いますのでね、ゆるりとお過ごしください。今回は本当にレターいただいてありがとうございました。この方にとって、より良い決断がなされることのほんの少しのお役に立てていたら、こんなに嬉しいことはないなと思います。ということで、今日の配信は以上となります。聞いていただいてありがとうございました。ではでは。